来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。で、今日は、いつもと違って、いつもはね、私がゲストを招いていろんなお話を聞いていくっていう風なスタイルで収録して配信してるんですけども、今回は以前ね、100回を超えたら誰かに話を聞いてほしいというわがままを言うておりまして、そのわがままに答えていただいたユッキーさんが今日は、いつもとね、僕は立場逆転で収録して配信していきたいなと思います。じゃあユッキーさん、まずは自己紹介お願いします。
はい、はい、こんにちは。まずは竹さん、100回記念おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、と言ってももう100回超えてますよね。
超えてますね。そこからがなかなか収録を依頼するタイミングがなかったんで、どこかでせなあかんと思ってて、ちょっと過ぎてますけど、
そうでしたか。竹さんのこの、ポッドキャスト、番組にはですね、はい、私、夏ですよね。
そうですね、夏ですね。
はい、出させていただきまして、村井由紀子と申します。フリーアナウンサーとして、司会とか、イベントの MC とかですね、あと、インタビュアーのお仕事、ラジオのお仕事などをしております。よろしくお願いします。
はい、ではよろしくお願いします。
嬉しいです。
よろしくお願いします。
ね、夏のあの時に100回記念で誰か話聞いてくれないかなっていうことで、
はい。
あ、私やりたいみたいな感じに、ね、なりました。では、今日は私、まあ聞く側、いつも聞く側で、あの時は私が聞かれる側で、はい、
そうですよね。
すごくくすぐったいひとときを過ごしたんですけど、竹さんは今日聞かれる側でね、昨日ちょっと緊張されてたっていうことですよね。
ちょっと緊張しましたね。やっぱり、あ、聞かれる側なんやと思いながら、
はい。
どんな感じかなと思って今日を過ごしてます。
はい。緊張ってどんな緊張だったんですか？
そう、なんか久しぶりにこうやって聞かれるっていう立場で、挑むって言えば、その対面に挑むっていうところが、ほぼないんですよね。仕事とかでも、どちらかというと質問して、いろんな話を聞き持って、答えを導いていったりだとかっていうのは普通なので、いや、聞かれるってめったないよね、みたいな。それがなんか、やっぱ、まあなんか、新鮮味もあるし、なかなか聞かれたことって、って思うと、結構前だよね、っていう感じですね。
ねえ、いつも聞いている側だと、いざ自分が喋る側ってなった時に、あれ？ちゃんと喋れるかしら？みたいなね。
そこなんですよ。ちゃんと伝えれるって思う。それがすごい心配になってて。
夏そうだったんですよ、私も。
うん。
だから、あの時の竹さんの気持ちすごくわかるなって、なんか思い返してました。
ほんまですね。でも、そういう同じ気持ちで今日今、収録に臨みます。
100回記念ということで改めて伺いたいなと思うんですが、はい、竹さんのこのポッドキャストを聞いてくださっている方は、竹さんがどんな方なのかってもう重々分かっていらっしゃるかと思うんですけど、改めてこんな人物なんだよっていうのをぜひご紹介いただいてもいいですか？
わかりました。そうですね。やっぱり一番、仕事はね、本当にいろんな仕事、このポッドキャストもそうですし、高齢者介護、もちろんね、あと障害者福祉であったりだとか、あとはね、コンサルティングもやったりだとか、いろんなお仕事はさせてもらってるんですけど、仕事を、これから一緒にやっていくかどうかっていうのは、いつもその仕事に対して熱量が持てるかどうかっていう判断をしながら仕事をしているような感じですね。なので、今回ね、ポッドキャストに出ていた皆さんは、いずれ一緒に仕事できたらいいなと思って、ポッドキャストに出演していただいたっていうのが、骨です。
たくさんのお仕事されてらっしゃるんですね。
そうなんです。意外にね、いろいろとやっていて。
一番分量が多いのは？
一番分量が多いのは、一番介護関係の仕事が多いですかね。コンサルも含めてっていうと、やっぱり6割、7割ぐらい、動くかなっていうところです。
ポッドキャストがそうしますと、
だいたい週1回ぐらいの収録で、だいたい月4回から5回ぐらいの配信でやっていってるので、
結構多いですよね。
そうなんですよ。どうしてもなんか交流会に行ったりとかして、たくさんの人に会った時に、あ、この人とも喋りたいなとかってなってくると、要は収録の本数が多くなって、ちょっと新鮮味が薄れるときは週2回配信とかします。
薄れちゃうとき、自分自身のですか？
そうですね。撮ったのに1ヶ月後の配信とか2ヶ月後の配信だと喋った人もいつなんかなっていう風になってきた時はもうガツッとまとめて配信したりとかしてます。
まり前のお話をリアルタイムにこう流すような、こう時差がないような感じで。
そうです。できるだけ1週間遅れとか2週間遅れぐらいでは出したいなと思うでもやっぱり1ヶ月が超えてしまうと、もし次の収録始まってたらここの収録はだいぶ古いネタになっちゃうなと思うんで。
確かに人って結構変化してますしね。
そうなんです。あれ、前と話がだいぶひっくり返ってるとかっていう時もあったりするんで。
竹さんにお話を聞いてもらったことで、なんか心の変化があって、そこから変わっちゃったなんていうのもあるんじゃないですか？
ね、やっぱ聞くのは、やっぱり自分の仕事をちゃんと喋れてないよねっていうふうに、収録終わった後やっぱ言う方が多いです。なんかもっとブラッシュアップしないと、みたいなんでは、やっぱり話されてますね。
その自分がやってたことをちゃんと喋れてないって気づく
気づ
って
くっ
こ
ていう
と。
感じですね。
それってすごい気づき。
そうなんですね。だから、それを聞くと、このポッドキャストってすごいやった、意味ってあるよねってすごい感じますね。
例えば、なんかこういう職業の方が、差し支えない程度でいいんですけれど、なんかこう
そういです
う
ね。
気づきがあってみたいなのってあります？
やっぱりいろんな職種の方聞いていくだけ、自分の思いを何パーセント喋れたのって見たらまだ5割ぐらいとか。
5割
5割しかまだもっと伝えたかったんだ、みたいなところがちゃんと言葉になってなくて、とかっていうのは、感じるみたいです。
結構まだ喋れたってい
っていう感じで
う
す。はい。
でもそこから気づきがあって、自分の中でもっとちゃんとお話ししたいっていう感覚になるのかな。
そうですね。もっと話したいし、もっと磨かないとね、みたいな。ほんなら、その時に、この辺で書いた方がよかったんじゃない？そういや、前喋った時に、こんなこと喋ってたよね、とかっていうのを、軽く終わった後に振り返りして、一緒にちょっとお手伝いするみたいな感じですね。
素敵なお仕事ですね。
そうですね。やっぱりもう、これ、ポッドキャストは多分、ほんまに自分に向いてるなと思って。で、つい先日かな、僕の、まあ、ポッドキャスト出てくれはった方と、ある A さんが知り合いになりましたっていうことで、で、その A さんが連絡くれて、実はこの人に会ったんです。で、その人のポッドキャストを聞いて、余計その人のことを好きになりましたっていう LINE が来たんですよ。こういうのがあると、やっぱやってよかったなってすごく思います。
人をつなげてる。
そうなんです。もう人がね、見えないところでつながりながら、ね、それがまた、どういった違った形で僕のところに入ってくると、やっぱ嬉しいなって感じま
嬉
す。
しいですね。そして、そういう報告してくださる方って、なんか感覚として、もっとそこから伸びていくような感じがするんですけど、
そうなん
どう
で
です
ね。
す？
まあ、そういうふうに言ってくれる人ってやっぱりすごく大切で、何かあったら、あ、そういや、この人、こんなことやってた人だったよねってやっぱ思い出せるようになると思うんで、それがまた関係性が深くなっていくかなって感じです。
それ100人もいろんなお話聞いたって、本当にすごいですよね。
すぐ、よくよく考えたら、ほんまにいろんな人がと喋ったなと思ってるんで、
振り返れば、なんでやろうと思ったんですか？
そう。なんで一番最初に思ったのが、ちょうどもう一年半ぐらい前ですかね。年明けぐらいに、何かまあ、いろんな形で、みんなに助けてもらって仕事してきてて、でもじゃあ自分は周りの人に、まあ、ご飯食べに行ったりとか遊びに行ったりとかずっとしてるけど、ちゃんとした貢献ってしてないよねって思ったし、で、まあ、あとね、どれぐらい生きれるかどうかわからんところで、最後、周りの人、の一緒に仕事してるメンバーに何らかの形で貢献したい。し、それを貢献の一つとして何をしようかって思うと、みんながいろんな仕事をしてて、こんなこと知ってほしいっていう思いがあるから、それを配信でいろんな人に伝えていきたい。で、スタートしましたね。
その気持ちだけで。
ですね。貢献と、こんな面白いことやってるのに、でもあんまりみんなにしてもらえてないから、でもそれを知ってもらえる役に立てるんであればこれはいいよねっていうところで、このポッドキャストの配信っていう媒体を見つけて、スタートしようっていうふうに思いました。
アポ取って、
アポ取って、
日にち決めて。
日にち決めて、で、ズームでやろうぜって、最初はなかなか、ポッ
は
ド
い。
キャストの収録が、で、何から始まるんで、こんなことやりたいねって言って、趣旨説明して、ほな、全然協力するよって言ってくれてるんで、そういった近いメンバーから、いろんな話を聞きながら、やってましたね。
手間暇を考えたりすると、本当に時間とかも結構かかるじゃないです
まあ、そ
か。
うですね。
編集もしたりとか。で、ポッドキャストにアップしてっていうと、これって本当に、なんだろう。愛というか、なん
そう
か
です
そこに
ね。
は、ね、社会貢献とはいえども、すごく、時間かけてるって、大変なことだろうなって思うんですよね。
確かにね、多分
ね。
大変なことなんでしょう。なんだと
う
思うんですよ。ただ、なんだ、そんなのが好きなんですよ、多
ん。うん。
分。人をつなげたりだとか、この人を誰かのために紹介したりとかっていうのは、ベースであるから、それが今までやったら、見える範囲でやってたところが、こういった、ポッドキャストの媒体であれば、見えない範囲でもつながる可能性が広がるんじゃないっていうのは、一つのチャレンジやったのかなっては感じます。
素朴な疑問なんですけど、お仕事として、ポッドキャストをやってるっていう感じなんですか？
そうですね。仕事も、まあでも、多分ライフワークに近いと思う。仕事かライフワークかっていうのは、まあ、ほぼライフワークやと思います。
収益みたいなことを考えたときに、どんな風なからくりになってるんだろうって思っていま
そうです
した。
ね。今のところ収益は一切取ってないんですよ。
はい。
ただ、僕はこのポッドキャストを2年継続してやったら、ここのメンバーと一緒になんか仕事できるんじゃないかなっていうところを思って今やってる感じですね。
多くの方って、わかんないですけど、感覚として、自分自身もそうだから、なんか、すぐにお金にならないことに、
わかります。
怖くていけない、だと思うんですよね。もう本当に大好きで、これは趣味、もうライフワークっておっしゃってましたけど、そういうお金とかじゃないんだよねっていう気持ちがあれば、始められるかもしれないんだけど、やっぱり、それには、自分のベースとして生きていける、しっかりとした土台がないとできないことだ
もちろん。
から、なんか竹さんの中ですごく豊かなものがあるんだなって今思いました。
そうですね。本当にこれを通じて、まあ、これがある意味僕の名刺代わりにもなったりだとか、このポッドキャストの配信っていう意味では収益はないんだけれども、このポッドキャストをやっているっていうところでの、どう言ったらいいかな。金銭でないメリットはめっちゃもらってる。そこが次につなげれていけるっていう自信があるので、本当にこの2年間これでいろんな人と話して、誰かが繋がっていって見ていくっていうのはすごく勉強にもなるっていうところかなと思います。
そのお話を伺った方にね、素敵な、
そうなんです。
この、なんて言いましたっけ？
ご符をね、
ご符ね。
作らせてもらってね。
は
本
い。
当にね、去年の夏ぐらいからかな。やっとご符を作れるようになって、表に出せるように、僕は書けるようになってきたんで。で、今、着々と収録された方にはご符を渡させてもらってます。
このご符っていうのは、書くときに、やっぱり何かこう、資格じゃないですけど、
そう
そう
です
い
ね。一応
う、
ね、ご符を書くため の、一応もう資格もあるんですよ。で、それも、うちの師匠のとこに勉強しに行って、で、まあ、今回喋って、まあ、大谷さんっていう方が僕の師匠に当たるんで、そこの方のところへ行って、その5分の歴史であったりだとか、どんな意味があってとか、で、こういうふうにやっていくんだよと学んで、自分でも消化できてからしようっていうところがあったので、実は学んでから2、3ヶ月は結構練習したりとかもしてたので、本当に実践できんっていうのは、ほんまに今年の夏以降、まあ、9月、10月、ちゃんとでき始めたかなっていうところです。
じゃあ本当に私、始まりの頃
ほん
に、
まに始まりの頃で
やっ
す。
た、嬉しい。折り曲げてはいけないと思ってね、こう、ちょっとクリア
ありがとう
ケー
ございます。
スと
綺麗
か
に
に
入れていただい
入れ
て
て
るんで、ありがとうございます。
いるんですけど、書道とかをやってたとか、そういうことじゃなくて？
そうですね。書道もしてたんですけど、書道はやっぱり嫌いだったので、そんなにうまくならなかった。でも、まあ、こうやって今回語符を書くようになってから、やっぱ筆との相性、ペンじゃなくて、この筆っていうのは、やっぱり、もともと気持ちを統一させるとかっていうのは、 小さい時もやってたので、そこはスイッチが入れやすいなっていうところですね。
竹さん、さっき語符の意味を学んだりってとかね、おっしゃってましたけど、改めて聞いてもいいですか？どんな意味があるのか。
そうですね。五福ってもともとこれが伊勢神宮から系譜される神さんの、まあ、流れをもう言うたら系譜があった中で、商売繁盛で健康であったりだとか、で、その人を思って書くっていうことをすごく大切にしているので、やっぱりその人といろんなアセスメントを取って、そこから取るっていうとこは多分僕には向いてるなと。で、いろんな人の話を聞きながら、でも、そのアセスメントの結果で書いちゃうと、まあ、どう言っていいかな。自分の判断で書いちゃうので、それではなくて、皆さんに直感で選んだものを大切に書こうっていうところでやってますね。
アセスメントって何でしたっけ？
例えばね、いろんな話を聞いて、あ、この人今こんなことで悩んでるんだろうなとかで、やっぱ聞いてるとわかるんですよね。だったらこういうふうな語符がいいのかなとは思うんですけど、それを提案しちゃうと、それになっちゃうよりかは、今その人が、見て、感じて、これがいいっていうものを、ちゃんと渡したいっていうふうにしたいな、ってところでやってます。
確かに、ね、いくつか見せていただいて、その中で、これが、このご利益があるとか、そういうものではなく、自分で直感で選んで、その後に解説してくださるっていうね、竹さんのその流れがありました。それは、なんでなんですかね？
それはもううちの師匠のちゃんと聞いて書くって言ってるんですけど、僕聞いてしまうと、なんか聞いて書くっていうのは、どう言ってるかな。決めてしまう気がするんです。書く側が。それよりも、書く側が選んで書いたものを渡すよりも、欲しい人が直感的にこれがいいと思ってるものを渡したい。
例えば私が恋愛に悩んでたとするじゃないですか。でも私が選んだ語符がね、健康だったんですよ。でもその、どこかでは健康のことに気になっていて、それを選んじゃったみたいな。
だと思う。僕はそう思ってるんですよ。頭の中とか、考えてることの中では A ということを考えてても、実は真相心理的には BC やったりすると。で、この BC が解決することで A が解決するっていうような形で、回っていくようなイメージだと思うんで、その時に頭と、要はメンタルであったりとか、本心で必要なものが別であっても当然かなと思うので、そこを感じたものをお渡したい。
表面ではこれに悩んでると思っているんだけど、根っこの部分ではこっちに理由があるかもしれないよ。それを自分で
選
もうキ
ぶ
ャッ
こと
チ
があ
し
りま
て
す。選んでねっ
言え
て
るん
いう
だ
感じ
よっ
でね。
ていう。面白いなぁ。
なんかそれはすごく、だそこはすごく大切にはしてるから、やっぱその人の今の感覚、見た瞬間のインスピレーションであったりとかっていうのを大切にしたいなって思うので。
いろんな方の反応があったと思うんで
あり
す
ま
け
すね。
ど、なん
あ、
か面
やっぱ
白い
そ
反
れ
応
な
と
んみ
か。
たいなことも言う人もいてれば、ああ、意外やったわ、みたいな、まあ話してくれるんで。
ね、その自分のお仕事のことが半分も話せなかったとか、話してみて自分のことを分かるっていう、ね、こういうインタビューってすごくいい時間ですよね。
そうですね。本当になんかね、僕も学びもあるし、もちろん話してくれた人にも気づきがあって、何か新しいこと、こんなことしようって思ってもらえたら、すごくいい時間やなと思って、この収録をやってる感じですね。
今何人でしたっけ？
今、113、4ぐらいは撮ってます。
世に出しているのが、
が、110回ぐらいまでやってます。
あ、そっかそっか。じゃあこれから編
あ
集
と、
とか
はい、
を
編集入って2本ぐらい、
して、
2、3本出るかなって感じね。
あと2週間分ぐらいはっ
あ
て
り
い
ま
う、
す。
2週間ぐらいはあるけれど、ここからどうやって発展していくか
そうなんですよ。
です
で、やっ
ね。
ぱりね、こうやって100回超えて、言ってたところは、やっぱこの100回喋った人たちだけのコミュニティが、やっぱ必要だなっていうのはずっと思ってたところが、やっぱりそこまで手出せなかったもあったので、まあ、コミュニティ、喋った方だけの、例えば、公式の LINE アカウントがあったりだとか、ね、2ヶ月に1回ぐらいみんな声かけて、オンラインで喋ってみようよ。で、さまたまね、ブレイクルームで、その場であった、ランダムであって喋ってもらったりっていうのは、時間を割いてお話してくれた人に対しての、 何かアプローチができたらなっていうところはずっと考えてますね。
コミュニティを、
コミュニティの運営もちょっとやってみたいなとは思ってます。
始まった頃からそういう構想みたいなのはあったんですか？
100回行ったら何かしようという感じです。ね、とりあえず100回来たし、じゃあこれからコミュニティの運営もしていくし、っていうところに来たかなっていうところで。ただね、コミュニティ運営するってなってくると、単発じゃなくて5年間やるにはどういうことをやっていこうか、そこから初めて収益どうするっていうところになってくるかなと思うので、そこをね、まだやっていかなあかんなっていうところですね。
好きだ、楽しいっていうところから始まって、何か節目を迎えてる感覚あります
なんかで
ね。
す。もう本当に、まあ、100回続くと思ってなかったしね。
思ってな
どっ
かった
か
です
で
か？
折れるんじゃないかと思ってたけど、ただやっぱり2年続けたいっていうのは結構ブレなかったので、意外に100回がスムーズに来たなっていうところだったので。
その1人目、10人目、50人目とかって進んでいくにつれて、たけさんのインタビューの仕方とか変わったなとか思います？
だいぶ変わってますよね。1回目は、やっぱり、1回目で撮った人は本当にずっと仕事もしてて、改めて撮ろうよって言って撮った人なんですね。でもめちゃめちゃ硬かったし。で、やっぱりね、聞いてる人によっては、何か聞いてる人が喋ったりすると、やっぱりその人の関係性がその時の収録に出てるよねっていうのはすごく言ってる。初回でやってる時もあれば、ある程度、関係性があって喋っている時の声のトーンであったりだとか、番組の流れ的なのは違うよねっていうのはやっぱり言ってありましたね。
たけさんの中での、ね、やっぱり知り合いだと、こう、ノリが、
ノリが違う
つ
しっていうとこは
かみやす
あ
かっ
る
た
ん
り
だ
と
ろう
か。
なっていう。そうですね。あと、そう、やっぱり、聞くことと、聞きたいことと、本人が話したいことを仕分けしながら、聞いてるんかなとは思います。
聞きたいことを、
話したいこ
話し
とを、
たいことを、
ね、僕は知りたいことのバランスを
知り
見
たい。
ながら、質問するような感じだと思います。
そこ、絶妙に難しいですよね。
難しいですね。自分が聞きたいことばっかり聞いてもあかんしなとか思うし、ね、一方的になんて話したいことを話してもらうのももちろんいい時間なんだけど、そこにやっぱり聞いてる人が、な、これってどうなんだろうっていう質問を何個かあげないと、うまいこと回らんのかなという感じをしているので。
竹さんが何人かいる感じですよね。
で
知
す
りた
ね。
い竹さんと、あと客観的にこれは視聴者にどういうふうに届いてるのかなって思う竹さんと。
そうです、そうです。
ねえ、わあ、それってそれを使い分けながら100人来たんだ
100
なっ
人来
てい
たかなっ
う。
ていう、本当に、でもそれが意識できるのは本当に80回超えてきた時には、こういうふうにやってみようかっていうのも試行錯誤しながら進んできたかなと思います。